海王子と
細野剛士の
オージーザさん。
いや久しぶりにやるとちょっとうまくいかないね。
なかなか合わない、呼吸が合わないな。
いや
しょうがない。
なんか絶好調みたいじゃないですか。
いや、まあ、絶好調ってね、うん、大阪でテレビ出させてもらって、うん、この間は J-WAVE、うん、FM デビュー。
J-WAVE って今すごい視聴者多いんです
よね。今すごいですよ。だから FM だからね、 FM なんか緊張しちゃってね。 FM っておしゃれでしょ。
ラジオの人なのに。
そうだって AM っていうのはどっちかというとおじさんが聞くんで、うん、FM っていうのは若い子が。
なるほど。 TBS ラジオはタクシーの運転手さんがよく
聞いてる。そうで FM はデートで湘南に行くときに聞いてたのが FM だから、うん、J-WAVE とか東京 FM とかね。
ラジオの人である王子が緊張して、
緊張してなんか恥ずかしいよね。 FM にこんなダミ声乗せていいのかみたいなね。
いや
あれです
よ。いやね、ラジオとテレビでいいじゃないですか。
まあやめてね、雲真っ赤で倒れて、
病み上がりにもかかわらず1ヶ月してこれだけ。
そう仕事あって忙しい。まあ、
よかったっすよね。
ありがたいことです。
大阪いいでしょ。
大阪いい。
たまに行くとね、やっぱ東京と違うからね。
そうで、やっぱりね、本当ね、楽しいし、喋、るのがやっぱり向こうのは本音で話せる。
まあ確かにね。
東京のキー局っていうのはやっぱりもうなんかしゃっちょこばってて、なんか嘘っぽいよね、言ってることが堅苦しくて。そこは関西それやったら誰も見てくれない。
まあそれは言える。いやでも関西のキー局は見てるからね。視聴者者数は本当多いっすよ。何千万でしょ。
そうよ全部で人口で何千万だから、 1% でもね、
そうなんですよね。だから例えばそこは静岡なんかとはちょっと違うんですよね。静岡静岡でありがたいんだけど、それはやっぱりこう数十万とかね、まあ、せいぜい300万とかだから、それと比べると関西全体をこうね、
まあ多いからね、人がね、ありがたいことですよ。
全く関西弁で喋るとかそういう、なんていう の無理はしてない。
それだからさ、関西人、もともと関西人だからゴーちゃん知ってると思うけど、あれでしょ、なんか東京から行ったやつが妙に迎合して関西弁喋ると余計嫌われるんでしょ、あれ。
まあよく学生時代あったパターンです
からね。あるでしょ、でしょ。だから僕は一切喋らない。
喋らない、その方がいいかもね。
もう全く東京の、
ただやっぱりとはいえね、いくつか NG ワードがあって、例えばさ、よく言われるのはマックとかさ。
あ、マックダメな、あれマクドって。
マクドって言うんだけど、
マクド、
まあ、それ言わなくてもいいから、あの万が一言う機会があったらマクドナルドって言った方がいいね。
あ、そう、
マックって言うとちょっとケツかいぜおいみたいな。
あ、そうなの。
やっぱりこれだけはね、いまだにね、もうだから私はもう20何年もう30年近く、関西に住んでないけど、いまだにマックって言えないもん。
あ、そう、
マックって言えない。
そうなんだ。
なんかね、魂売ったというか
魂売った感が。
いや今更ね、東京でマクドとは言わないよ、そんなこと言ったってみんなえっていうだけだから。
分かんないしね、
マクドナルドっていう、
マクドナルドっていうんだ。
そう、
マックはダメなんだ。
マックはダメなんだ、
ね、NG ワード
NG。
へ
え、うん、まあ、この年で行くことはないかもしれないけど、マクドっていう意味ではマクドナルドの名前、マクドだから正式
マクドね。でも最悪ね、だからマックもダメだし、マクドもダメだし、ではマクドナルド
が、マクドナルドなら無難だね。
わかりました。
あとはもうあんまりないんじゃない。
マックだけかよ。マックいらねえよ、テレビで。
あとはたこ焼きの悪口言わないとかね。
何の悪口。
たこ焼きの悪口
言わないとか、
あとはお好み焼きね、これ広島焼きとお好み焼きの微妙な争いがあるから、はい、お好み焼きというのはあの小麦粉のやつを言うとかね。
ああそうだ、
あの広島のお好み焼きって違うじゃないですか、焼きそばがメインじゃないですか。
はいはい、薄いのでね、
やっぱり関西におけるお好み焼きはちゃんとドンとしたお好み焼きなので、
あ、そうなんだ。お好み焼きのそういうのもあった。たこ焼きの悪口、あと阪神の悪口めっちゃダメなんでしょ。
いや、まあそれはね、いや最近多分ね、これおそらくよ、あの優勝して強くなってるから、ちょっと余裕ぶっこんでる、動いてるからまだいいと思う。悪口っていうか、そもそも阪神ファンっていうのはベースだからね、みんな。
あ、まあそうでしょ、
そこに食ってかかるだけの根性があれば言ってもいいじゃん。
いや、だから昔僕はおばあちゃんに、あれよ、大阪行って阪神の悪口言うと、危ないからって言われた。危ないって言われた。
私的に言うとね、大阪における阪神より名古屋における中日のは怖い。
あ、危ない。名古屋
よりローカルなだけに、
中日
今日どうだったって言えばやっぱり名古屋で基本的には中日のこととかおじさんたちの会話は、
うん、危ねえな、
まあ、今日、まあ、せいぜい野球どうだったって言ったら中日がどうだったかってことだから、
でも弱いしね中日ね、
まあ、最近ね
だからそういうのはダメだ、
ね、いやでも未だにね燃えろドラゴンズで選挙を戦う川村隆市長は強いじゃんね
強い
なぜ強いんだっていう謎だけど
中日だけでしょ
いやあれどうなってましたけど「燃えろドラゴン」の歌をかけながら自転車に乗ってキャップをかあの野球帽をかぶって、うん、いや戦ってんだよあの人選挙、70ぐらいになってるんだよで選挙終わったら水をかぶるっていう謎の3点セットがあって「燃えろドラゴンズ」って歌と同時にやってきて「川村隆史です」って全部戦ってんだよ
じゃあ選挙強いんです
よ強いで私に教えてくれたもん乗るもんやーと自転車ってこうやって乗るもんやーみたいな
羨ましいよねあれだけ強いとね
強いとね未だになんかね
強いし、
そうだからなんかそういう戦い方はしないじゃん大阪の
まあ、ね、
まあ、まあ維新とかちょっと利用したとか言われてるけど、阪神イコールあの維新とはなってないね吉村さんも
まあ他にチームもあるしねオリックスとかあるわけ
ですそうね、まあ、そういう意味では関西は大阪は、まあ、ちょっとまあやっぱり大きいんだよね
大都市なんですよあ大都市なんだよねだから大阪まあでも楽しいですよ大阪今は人使い荒いけど、うん、楽しい、
うん、MBS ね MBS 何時からだっけ明日、
明
日今日だ今日だ、うん
15時
明日ああそうか毎週
金曜日の毎週金曜日の3時40分から私が出てる、うん、あの4ちゃんテレビっていうのは毎日やってるんだけど、うんうん、その私が出てるのは金曜日の午後3時40分から、うんうん、レギュラーで出てます
なるほどなるほど役割はなやっぱ中国ウォッチャー
いやいやコメンテーターあーレギュラーコメンだからジャニーズとかも全部コメントするわけよ難しいのよ。
いい加減のコメントしてるわけだ。
いやいい加減のコメントなんだけど、あんまいい加減のコメントすると炎上するから、今危ないわけですよ。なんか言うと変に。でほら、なんか向こうで言ってもネットに上がっちゃうと全国になっちゃうから。
確かに確かにそれそうなのよ。ローカルに出てて大丈夫かなと思ったら、ネットじゃもう全国ニュースだからね。もう区別ないんですよね。
今はまだそういうのって取り上げられたことはないけども、あり得るんで。
関西におけるジャニーズはどうなの？関ジャニとかあるよね。キンキキッズとか。
で僕と一緒に2週隔週で出てる男の子が、うん、仲間くんって言ってジャニーズ WEST のメンバーの子だから。
そうなんだ。
そう彼はかわいそうだよね。なんか毎回コメント求められるけども。
う
ん、
そうだな。
最初なんか彼謝って
でも
彼
が本人が。
本人がでも彼が謝ることじゃないからね。うん、でもまあやっぱりその事務所の一員だから謝るとか。うんそういうのを言ってるただまあ本当ジャニーズも見てるとあれ私なんか歴史が好きだからああいうの見てると帝国の崩壊ってこうやって起きるんだなっていうのがよくわかる、まあね、一回崩れると今週みたいに記者会見のその指名禁止とかっていうのがバーッと出るとあ崩れるときはこうやってどんどんどんどん崩れていくっていうのがよく、
まあ、でもさやっぱりこのあの芸能界もやっぱりこう考えた方がよくてこう社員で抱え込むみたいなことになるといろんなことがあるからそれ圧倒的に力の差があるでしょ、うんまあ、エージェント契約っていうかそれぞれタレントは自由に出られるけども、まあ、基本的な窓口は、まあ、ジャニーズならジャニーズこの名前変わるのかなっていうふうにした方がいいかもねいや問題はないのかもしれないけど吉本なんかもかわいそうはかわいそうじゃないですかなんかギャラが安いってネタにしてるけどねあれはネタなのかな、
うん、まあまあ
分かんないけど
安いでしょほとんどの人は非常に安いで
安いね
やってるから、うん、まあだどうしようもないただあれですよね日本人は僕もそうだけどやっぱりその子供の頃からお金の教育受けてないから、うん、今株とか投資とかっていうのは一生懸命政権もやってるけど自分のお金をギャラをこうやってくれって言えないんだよね。
はしたないと思われる。
そう、お金のことは言っちゃいけないと、うん、仕事があるだけありがたいと思えっていうのがやっぱり私なんかまだあるわけですよ年齢的にも、ねうん、で実際そうだとお金をあげてくれとか何かの交渉の時にお金いくらですかって聞けないのよね、うん、ああいうのが本当のお金の教育だと思う多分、
なるほど
ね、アメリカ人とか中国人なんか自分のいくらだってすぐ言うもんね。
ああ確かにね結局、まあ、本人はまだ良くてもその後に続く人間が辛いよね前の人がそう言っちゃうと まあ、古い話だけど昔あの王さん長嶋さんがね給料交渉しなかったからいつまでも野球選手1億超えなかった、
超えなかった
で落合がいきなり給料交渉したら一気に億超えてどんどんいっちゃったみたいなね。
だけどあの時
落合が偉いみたいな。
だけど落合偉いけどあの時落合も相当批判された
からね。まあ確かに金のことを言うのか野球選手が、ね、
だけど結局お金なんだけど、
まあ、そりゃそうだ。
だけどそういうのがやっぱり日本人は得意じゃない。
なるほど。
お金の話は言えない。
まあね、王子も今やピンで頑張っていて、
そうそうピン芸人です
まあ今はねあの病み上がりだからちょうどこんな感じでいいけど、まあどっかでねいろいろドーンと前も言ったけど全国にも出てもらって、
そうね、まあお声、うん、あの記者は芸者と一緒ですから、うん、声がかかるのを待つしかないっていうね、まあしばらくは今与えられた仕事を一生懸命、与えられた任務を一つ一つ前に進めるって誰にどっかで聞いた言葉でそういうことで、
まあまあね、あでも喋ることはいくらでもあるね。やっぱ特に中国はですね、これはまあなんていうの、私から見ると迷走してるっていうかな、まず経済どうなるかね。だからこれだけ土地の問題が出てきてで見てると統計もねなんか一部出さないみたいなね、まあ、ちょっと考えられないことになってるじゃないですか。
統計はね失業率若年16歳から24歳か若い失業率をその20何パーセントっていう数字が6月に出たのかな。そしたらもう7月からやめたっつって出さなくなった。
これができるのが人知の国だよね。
すごい
法治国家としてはありえん。
統計出さないっていうね、な普通はありえないんだけども、あとやっぱりそのみんなが心配、普通の中国、一般の中国人が心配しているのは習近平一強体制の中で習さんがあんまり経済に興味ないんじゃないか
と。ああ、李克強の方が興味あったかな。
彼は、
まあ、うまくいったかどうかは別にしてなんとか経済をしようとしてるよね。汪洋もそうか。
そう、
まあ、そういう意味では共産団系が頑張ってた
わけだ。そうそう、彼らはやっぱり小平路線だから。
ああそうかそうか、
小平はまず豊かになれっていう考え方ですから、だからその共生団系の人たちは経済をなんとか回さなきゃいけないなんだけど、結局その李克強も特に経済の話で習近平と会わなくて飛ばされちゃったわけでしょ。
そうね、まあだんだん権力を失っていった感じだったね。
そうそう、うん、そうなるとどうも習さんは興味ないんじゃないのと。共同富裕、みんなでお金持ちになろうって言ってるけど、そうじゃなくてみんなで等しければ貧しくてもいいんじゃないのっていう、
まあ、そういう意味では時々中国ウォッチャーが言うのは、習近平っていうのはもう本当に典型的な共産主義者だという人がいるね、
はいはい、
共産主義を心から進歩していると、で多分まあ鄧小平とかはなんちゃって共産主義者だったよね、おそらく。
あ、まあまあそうそう、
まあ、共産主義国家って言ってるから共産主義の建前を守るものの、 そりゃ市場経済じゃないと豊かにならねえぜと思ってたと思うんだよ。習近平国家主席はもしかしたらそこが根っこから違うのかもね。
だからまあね、共産主義をその中国の儒教道徳で言うと分かりやすいのは、うん、その貧しきを憂えずと等しからざるを憂うって言うんですよね。貧しいことは心配じゃないんだと、そうじゃなくて等しくないこと、みんなが平等でないことを心配するんだっていうのが孔子様の考え方なわけですよ。それを習近平なんかは、そう、等しければいいじゃないかと、みんなが貧しくても均等であればそれはいいことじゃないか、だから今回の恒大みたいに、恒大のあの許家印って会長を引っ張られちゃったけど、彼なんかだって個人資産が6兆円って言うんだから、ありえないでしょ。
それは異常ですな、
う
ん、
そういう人
は。まあ統治の論理としては正しいかもね。だってみんな貧しければさ、そんなにこう妬みは出てこないけど、誰かが豊かになると自分の経済状態変わらなくても不満がものすごくたまるわけじゃないですか。それは人間の情だからね。
ただ今度一旦金持ちになったやつが出てきちゃうと、そいつを貧しい方に引きずり下ろした時、
そういう論理だよね。
そこにバックファイアする何かがこう導火線をに火をつけてしまう可能性があるんで、それが一体何が起きてるのかっていうことですよね。
そうね、
どうもなんかあんまり経済に興味があるようには見えないんだよね。
いやこの間ね、ちょっと私の友達で香港でビジネスやってて、まあ、大成功してるのがいるんだけど、今のところ香港でいいと、でもさらにね統治、まあ、要するに共産主義的なあの、まあ、いろんな影響が及んでくると本気で考える可能性があるっては言ってたね。だから本当に習近平国家主席がそういう経済に関心がないのであれば、香港というのは目の敵だよね、そういう意味では。
それはそうでしょう。 金持ちの象徴だから、
で言論の自由とか、あそっちはもう成敗したと。
そうそう、
で経済的に自由はまだまあまあ一定守られているものの、それも分かんないですよね。
いやでは国際金融センターであり国際貿易都市としての金の卵である香港は大切にされるってみんなが思ってた、
思ってたよね。前提はでも経済が豊かになることがいいことだっていう前提だったからね。 それすら怪しい、
もう怪しいんじゃないのっていうのが、中国人が疑い始めてるのが今の状況。そうするともうなんか経済はだって良くする気がなきゃ良くならないから、それはちょっと危ないよね。でじゃあ中国の経済国家としての中国に魅力がなくなってきちゃうっていうことでしょう。北朝鮮かみたいするわけ、
大きい北朝鮮だろ
う、ね、大きい北朝鮮。じゃあそれをどう、だから自由への気球っていうのがもっとこう普遍的で誰もが持ってるものだと思ったんだけど、意外とそうでもないっていうことが中国とかロシアを見ると分かってきた。
分かるね、強くあることの方が大事だと。
そう、
国家的心の方ね、
かもしれない、
まあ見方によっては ASEAN もやっぱそういうとこあるね。
そうそう、
一部の国ではね、
そういうのがあるから、自由はね、我々は自由とか民主主義をある程度享受してるから当
たり前だと。いや、分かるんだけど、ただやっぱりその自由とか民主主義は犠牲にしてなっていても、なぜそれに従うのかというと、やっぱり豊かになるからと思ってたんじゃないの。
それ
すら怪しくなった時に、果たして共産党の統治そのものの正当性は何なのっていうね。
まあそのおそらく習近平さんにしてみれば、豊かな人はいるけど貧しい人もいっぱいいるわけですよ。で彼はそっちを見てるんだよね。汚職腐敗とか汚職を叩いてるのもそっちでしょ。それを叩けば、汚職とか腐敗を叩けば、役人を叩けば、やっぱり拍手喝采するのは貧しい人たちですから、
ね、
豊かな人はまあ何やってんの、そんなどうでもいいよって、俺食えるからってなるけど、そうじゃなくて貧しい人たちはあんな悪いやつがいるのかってこうなるわけですよ。ってことは そっちをターゲットに支持を広げるってことを考えれば、なんか貧しくて自由とか民主主義もなくてもいいっていうふうに考える可能性はあるってことでしょう。
だから国家の統治だけを考えるならば、ある種の合理的な行動なのかもしれないね。
ただ続くのかね。
まあそう、まあ、目の前の課題で言えばそうなのかもしれないけど、持続するかどうかっていうのはまた別問題だよね。
なんかみんな危ないと思ってるわけですよ。周りから見てて危ないと思ってて、で中国が特に経済的にこけたりしたら、やっぱり日本は困るわけですよ。だって輸出も滞るし、輸入だってどうなるか分かんないしっていうふうになるから、あんまりこけてほしい。中国が豊かでいた方がインバウンドだってくるわけで、だからできるだけ別にあんまり貧しくなってほしくないし、しかも変な貧しくなり方、だんだんなんか貧しく、ソフトランディングでいけばいいけども、こういう急激な貧しくなり方なんてしてほしくないわけです。
ああ、そりゃそうだね。だ中国が困ってるからしめしめっていうのはこれは間違ってるんだよね。もうちょっと上手に国家を運営してもらわないと日本も困っちゃうというね。でまあ中国がじゃあ外交でどこを見てるかなんだけど、まあ一つはどう見てもアメリカを見てるわけよ。でバイデン政権もまあ安全保障では言いながらよ、結構まあ経済はやろうということで閣僚を送ってきたりしてやってると。
そう、うん、
あとは、まあ、トランプ政権になる可能性もあると当然中国見てますよね、はい、でトランプ率いる共和党は今度の、ね、予算でも、あのウクライナ支援さえ切るみたいな ね、まあ、ある種のこう自由とか民主主義で戦うみたいなことに対して民主党ほどの原則はないと、はい、まあ、ある種実利ですな、アメリカ人のメリットという意味では、両方をこう見ながらアメリカとどう付き合うかっていうのは相当今思案中でしょうね。
だから難しいんだけども、うん、まあその辺は多分日本の大使やってた王毅が全部差配してて、うん、彼も外交の、彼は外交の皇帝みたいになってるから、
まあ、そうよね、偉くなりましたよね。
あんなに、まあ、僕も偉くなるとは思ってたけど、うん、あそこまで行くとはちょっとね、うん、思いませんでしたけど。
で外務大臣返り咲いたんだよね、まあ、返り咲いてから一つ上に行って、
一つ上に行って、
で下も兼務して、で外務大臣がいなくなったから兼務してて、中国の外交の責任者であると同時に対外的にも外務大臣だから出番が多いよね。
多い。
で実権を握ってる外務大臣っていうのはもう近年ないパターンでしょ、うん、
政治局員兼外交部長っていうね、うん、だからそれをやってるんで、うん、まあ王毅が今度 月末かな、多分アメリカ行って、うん、それで、11月のサンフランシスコの APEC へこう道を敷いて、うん、で習近平がアメリカに行ってバイデンと会うって、これが基本的にはほぼ 7,8 割の確率で習近平さんはアメリカ行きますよ。でもし行かないとしたらこれは大ニュース、
まあ、やっぱりアメリカとの関係でいうとご本尊が出てくる感じはするよね。
そうそう、
まあ、これまでは李強さん新しい首相で、まあ、見ててそんなにまだ外交こなれてないよね。で初めましてだから、
そうみんなね、う
ん、あんまりそういう強いことも言わないと、これはまあまあちょっと様子見肩慣らしだなと見てる。でもやっぱアメリカでやるとなると出てくるか、
それは出てくるでしょう。だからそれでその時にどういうふうにうまくやるのか。でもやっぱこれだけ対米で強硬なことをやってきたのに急にハイバイデンさんって言ってもみ手ですり寄るわけにはいかないから、そこをこううまくやっていかなきゃいけない。ただアメリカと喧嘩できませんから。
アメリカもでも使い分けてて、安全保障では中国に常に強いことを言いながら、経済とかあとは温暖化とかね、でアメリカも温暖化、温室効果ガスみたいなこともあるし、国際的にやや弱みもあるから、ちょっと中国とうまくやろうぜみたいな感じがありますよね。
やっぱお互いにうまくいかなきゃいけないから、そういう意味ではそうやってこうアメリカはその対立しているように見えて、そういうパイプはつながっているわけでしょ。だからそこ行くと私が心配しているのは我が国なんだよね。我が国はもうなんか関係が中国と悪くなって全くもうパイプが途切れちゃう。山口公明党代表はもう行きませんでした。中国から断られて行きません。二階元幹事
も
亡くなっちゃった。そうだから、そうするともう何にもなくなっちゃって、で交渉してるのはこの間国慶節のパーティーがあった時中国側が来たけど、なんかもう外務省の局長級としか会えないんでしょ、うん、局長級の協議しかしてないわけです。そうすると政治レベルの決断は中国と日本は今全くないわけで、ちょっとやばいよね。
まあね、林芳正外務大臣は比較的いいと言われていたけど、これもいなくなって、上川外務大臣がどういう姿勢かは向こうは全く分かってないと思うね。まあ、と言いながらね、一方であの日中韓の首脳会談はどうもやりたそうでしょ、
年内にね、
うん、でアメリカを見てると同時にやっぱり日本を見てる感じはするんですよね。
それはまあ悪くはしたくないんだけども、うん、だけど良くなる、どういう形でね。だから結局やっぱ経済は日本とは今パイプ目詰まりを起こしてるから、投資もしないし、あんまり日本なんか怖くてね、中国にですぐなんかいなくなっちゃうでしょ。
そう、ね、日本人だって分かんない、ね、
日本人もアステラスだって未だになんだか分かんないわけだから、うん、だからそういう状況が続くのは中国も決して望ましいとは思ってない、うん、だ一定程度で良くしたいっていう意味では日中韓の首脳会談というのは、首脳って言いながら中国が出てくるのは首相でしょ。
あ、そうだね、
李強で、その習近平主席じゃないわけですよ。だからそれぐらいで仲良くしてるのはまあちょうどいいっていうのは中国側の思惑かもしれない、う
ん、なるほど。本丸の国家主席、アメリカに対しては国家主席が出てきて、日中韓に関しては首相が出てきて、とりあえず様子見ると、うん、まあ、そういう意味でそこに差をつけてるわけだ。
そう、まあ、バランスはいいってことです。
あ、なるほど、
ね、韓国は大統領が出てくるからね。あ、
その中でいよいよ来年ね、台湾総統選挙、はいはい、うん、どうなりますかね。
まあ、今のところ世論調査では民進党の今の蔡英文さんの後継者である
頼清徳さん
が有利なんだけども、優勢なんだけども、まあ2位と3位の国民党とか民衆党、それからその下にあのテリー・コーっていうその台湾の大金持ちが出てきてて、
これが全部合わさるとね、
合わさればもうそれは民進党や
る、まあ、まあ全体に全員が、まあ、そ今の民進党と比べるといずれも中国寄りなわけでしょ。
そう、いずれも中国、うん、
それは束になる可能性はあるわな。
まあだけどやっぱり政策が違いすぎて無理だっていう人もいるんですよね。だからその辺はよく本当にわからない。ただまあこの台湾の総統選挙は非常に重要で、今後の占う、特に中国と台湾の関係がどうなるかってことを占う非常に大事な選挙。
相当の任期 どれぐらいだっけ。
4年か。
4年か、まあ、でも4年っていうことは2024年から4年だから2028年、
2028
ということはその間に習近平政権が5期目を
迎える、
迎えるか迎えないか、おそらく迎えるだろう。
迎える でそうすると台湾侵攻どうなるんだっていう話にな
って、そうか、そういう意味では2027年の4期目を迎えるときに、もう、要するに民主的に、まあ、なんていうの、台湾を取り込むってことはもうできないってことが確定するとも言えるわけだ。
そのもし民主党がなっちゃえばね、そう、
ああそうかそうか、そう、そうするともう未来が予測できるんだ、
ね、来世徳っていうのは基本的には台湾独立論者、
むしろ独立派だからね、日本から見てもやや危ういぐらいの独立派だったんだ、ね、今は言い方変えたけど、
そう、民進党の中での過激派ですから、うん、元は、だから怖いわけですよ。独立って言ったら、独立を宣言したら中国は必ず武力でもって侵攻しますから、それはね、だからそれは負けようが勝とうが勝ち負け関係なく攻めていくから、だからそれはやっぱり独立宣言はさせたくないわけですよね。それは世界中がしてほしくない、だから来世徳は今何も言わないようになったっていうことでしょう。だからどうなるのかね、本当に、まあ、選挙わかんないからね、
まあ、どっちにしても選挙前ね、選挙中、選挙後、なんかあるわな、
ある、非常にだから注目の選挙、うん、来年早々に、来年はだからアメリカの大統領選挙もあるから、
そうね、だから1月に台湾で、4月か4月に韓国の、これは国会議員選挙ね、でも総督会だからね、だからユン政権が信任されるかどうかっていう、まあ、あの大統領自体はまだ人気あるけど、これもかなり大きい、ね、
中間選挙だ、
で年末は大統領選挙と、アメリカのね、
政治の季節なんでね、幕開けで台湾だから、うん、OK、まあ、あと自民党総裁選挙もあるし、
総裁選挙来年ね、そう5月ね、
だから結構、まあ、選挙、民主主義はそうやって選挙が必ずあるのがいいとこなんだけど、結構来年はね、年明け早々ね、年明けの台湾の総統選挙が一番大きいかもしれない。
でその中で、まあ、例えば経済とかが安定してて、で安全保障関係も比較的平穏ならまだいいんだけど、経済もちょっとなんとなく不安ですよね。
どっちの、
いや全体、中国も不安だし、あ、中国は不安
、うん、まあ、みんな全体にやっぱり経済は、
あとは日本にとってはやっぱ為替っていうものすごくね、気になる要素もあるからね、
そう、だから経済的にもこれから年末に向けてどうするんだか、それはだから補正で果たして刺激してそんなにすぐ良くなるのかって話になるから、だから結構経済がなんかここ数年良かったからね、経済、日本もで中国はずっと良かった
し、いやここ結構舵取り難しくて、自民党の中にいると大型補正を求める動きがあるんだよね。でやっぱり、まあ、正直ね、給付金だけだと、本当に例えば課税、非課税世帯だけとかになるからね、もう少しやっぱり困ってるのは中間層だから、はい、所得税というふうに思うんだけど、一方でやっぱり人によってインフレ怖いっていう人もいて、これだけ円安でしょ、はい、うん、でまあ需給で言えば結構まあ拮抗してきてると、まあ、ずっと供給が上回って需要が足りない足りないって言ってきたんだけど、はい、まあ、かなりこれ上がってきてる中で、これでボーンと需要を上げると大型補正組んで本当にインフレ大丈夫っていう人まで出てきてるんだよね。あ、だ結構ここはハンドリング難しいかもしれない。
どうするのかね、うん、物価が上がっちゃって、やっぱり庶民は苦しんでるわけですよ、
苦しんでる、
だからここのハンドリングをどううまくやるのかっていうのは、どうもだからなんかあんまり景気いい感じはしないよね、今のところはね。
やっぱり私は習近平主席もやや読み違ってると思うのは、やっぱり経済よ、なんで安倍政権うまくいったかというと経済ですよ、
そうそう、
まあ、一時的なものであったとしても円安にして株を上げて、やっぱり気持ち的にも前向きになったって大きかったからね、
うん、経済、日本、人間やっぱ最後は生活だから、うん、それ中国では民は食を持って天となすってわけですよ、うん、食、食い物を持って天なんだっていうんだけども、まあ確かに飢え死にする人は中国でももう今いない、餓死者はいないんだけども、だけどもやっぱりその食っていうのは生活っていう意味だから、生活、経済が一番なのに、習近平はあんまりそういうのに興味がないと。で日本は今度どうなんですかと、やっぱり政権自体が経済に興味持ってくれればいいけども、そこを上げてくれないとやっぱり選挙になった時には怖いしっていう、習近平はまあ本当経済興味ないよね。
いや岸田総理は経済ものすごく気にしてると思うよ。
あ、そう、
やっぱ最近ね、財務省と岸田政権の距離が随分空いてきたとは言われていて、まあ、増税っていうのはすごくこう言われてきたのも含めて、やっぱり経済ここで失速させる大変だっていうのはあると思うね。だから増税はせずにできるだけ経済 で温めたいと。ただ温め方が難しくてね、
う
ん、
そう、どうやる
ね、
うん、どうやってやるのか。ここ今だって日本も正念場だから、うん、今ではまあ、まあ、大体いつも踊り場なんだけど、うん、まあアベノミクスでなんだかんだ言っても上がってきて、うん、で賃上げもだんだん、うん、だからもう岸田政権は賃上げはいいと思ってるんですよ、うん、上がってきてるわけだから。ただしそれをなんか帳消しにするぐらい物価が上がっちゃってるわけですよ、円安もあってね。だから物価が上がってるから、それから今だって庶民は旅行なんか行けないから、国内も外国も。
ああ、そう、ね、
外国は
外国なんて言ったら大変なことになるから、
ね、だって今ハワイ行くと1人100万かかる
じゃん。いやまあね、ほんとね、出張で行った人の話聞くと、やっぱ朝飯ね、ホテルで食ったらなんか20ドルでとんでもねえって言って、外行ったら30ドルだったとかね朝ごはんですよ、30ドルっていうとは4500円。
ひどいよね。
いやちょっとね、まあ、じゃディナーだよね、
週末飲めるもんね、
十分飲め
るから。だからそれぐらいやっぱり辛い。旅行、海外行けないし、国内の旅行も上がっちゃってるんですよ。
上がってる、まあ、あれインバウンドがあるからね、ホテルも上がってる。
そう、旅行も行けないで、輸入品は高くなってる。だからこう上がってきて、賃上げを、で賃上げもまあ一部だから、そうするとそれを帳消しにしちゃうから、なんとかしてそれはもう一段やってほしい。でそれはどうもなんか総理はあんまり興味ないんじゃないのっていうのをみんなちょっとこう思ってる。
いや興味ないことはないよ、非常に関心持ってるけど、ただここで私が気にしてるのは、もう一段上げるために、まあ例えば大きい補正を打った時に、賃上げよりもさらに物が上がっちゃうと、そうさらに厳しくなるわけじゃないですか。このハンドリングマクロどう見るかっていうのは一つあるんじゃないかと思いますけどね。
じゃあどうするんだ
って。まあそりゃそうだね、
そこをなんかこううまくやってくれないと、うん、なんか苦しいよね今、
うん、なんとなくね、あのなんていうの、ムードがあまりよろしくない。
だから景気の木は気分の木だから、
そうそう、
ね、こういう時が一番怖いのよ、うん、なんか安倍政権の時はなんかなんだかんだ言っていろいろ僕も文句言ったけど、でなんか気分がみんな上がってたじゃない。だけど今はなんか、だから踊り場っていうのはそういうところで、気分がなんかこれから悪くなりそう。それは確かに北政権だけのせいじゃなくて、例えば中国とかね、米中の対立とかそういうのもあるかも、大きいとは思うけど、だからなんとかしてくれっていうのが、
まあ、岸田さんはでも言ってるじゃん、今日より明日は良くなる。
だから本当にそう。だからどうすんだって、じゃあ具体的にどうすんだっていうのが一つ一つ一位先進にっていうんだけど、具体的に何なんだっていうのがないし、それを本当はだって記者会見なんかやったって、みんなそれこそ官邸の政治部の記者なんかみんなジャニーズ、昔のジャニーズの記者会見よりもっと悪いわけだから、だから全然ちゃんと詰めないわけで、だから本当は国会やってほしいわけですよ。
まあ、国会は間もなくね、
間もなく
20日から始まるけどね。
でそれで具体策をどうするのか、喋んないから岸田さんは。
いや結構会見やってんだよ、
やってる
回数は。
なんかだから本音を喋ってる感じがしないんだよね、
う
ん、
でもね、あれが岸田さんの本音なのよ。
ああそうな
んだ、うん、あのああいう感じで、その あれが岸田さんなのよ。私もまあ多少知ってるから、
まあ、ふわっとね、こう、
うん、
抽象的だよね、失敗はしないけど、
うん、
で一つ一つやるっていうけど、それなんだとか言わないし、
うん、まああとは今日より明日は良くなるっていうことはもう何度もあの言葉言ってんだけど、まあ、具体策がもう一つあると。どうするか
どうするのか、
もう一つはこの人についていくと今日より明日は良くなるなと思わせる雰囲気だな
が欲しいわけ。それを我々は求めてるわけですよ。
まあ確かにね、
そこをこうガッとこう何かで、うん、言葉だから、政治家は結局言葉しかない、ね、武器使えないわけだから、言葉という武器を使ってやった時に何かこう夢のあるようなことを言ってほしいんだけど、なんかさ、岸田さんでもともとあれ総理になる前は一人で銀座とかで飲んでる人だから、
うん、だ
珍しい。政治家でさ、でもさ、政治家で一人で飲む人いない。
一人で飲んで
る、一人で飲んでる。
あ、まあ、相当主語ですね、有名です、ね、
酒が好き。僕は知らないです。政治家って必ず誰かと飲む。
確かに確かに、
一人でバーで飲んでるって言うんだから、そんな人いないよね、政治家で、民主主義国家の政治家で。そういう人だから、だからこう麻生さんなんて必ずホテルで必ず誰かと一緒に飲んでるから。
確かにね、
それなんだ。でベロベロベロベロ喋ってるでしょ。岸田さんは一人で飲んでるって。だからね、それがやっぱりこう変わってるというか、
誰か補う人いないかね。だから総理は別に一人でやらなくてもいいわけだから、なんかそういうちょっと明るい感じで内閣入った人で、 まあ、例えば、ね、王子の知り合い の敬愛する加藤浩一先生
の娘
お嬢さんとか、
そうそう、ね、加藤浩一はね、僕は大変いいお世話になった、
大抜擢じゃないですか。
そうそう、大抜擢、初入閣で ね、
ね、
だけど、まあ、なんかむしろ危ないっていう、
どうなのかな、まあでも頑張りどこだよね。
そう、鵜の目鷹の目で狙って
る、狙われてるけど、やっぱりそこをちゃんと、まあ、なんていうの、マネージしきってやれればね、やっぱ女性っていうのは今ものすごく求められてるから、政治家で。だからこっから誰かスターが出てきたらいいんじゃない。いや、いろいろ言われてるけど、小渕優子さんも含めてね、
出ればいいけどね。だから結局閣内に入ってスターになるってすごく難しくて、小泉内閣ができた時に、一番初めに小泉内閣ができた時にスターは田中真紀子さんと石原伸晃さんだったけど、両方とも結局真紀子さんはその後政権の足引っ張って、それで伸晃さんは別にだからといって何かこう華々しくやったってことは、まあ道路公団で改革はしたけども、じゃあ何か主導的になって、まあその後彼は結構権力の階段上ったけども、あんまりそこで売れたっていう感じはしないんだ
よ。いや、でも竹中平蔵っていうの
あ、竹中さん、
あれはまあ政治任用でバッチついてなかったけど、途中からバッチをつけて、
あれはスターになっちゃって、
ああいうパターンみたいなのってあり得るからね。だから分かんないもん、民間任用であそこまで権力を持つとは初めは誰も思わなかったから、久々のね、民間登用で、学者としてはまあなんていうの、権力闘争という意味でもう見事に乗り切って、
ね、あれはまあな、まあ、まあ、言ったやったことがどこまで正しいか間違ったか功罪はあるけども、まあスターになったんですね、あれはね、スターになった。
まあだから次の総裁候補、総理候補と言われてる人も含めて、こっからね、あの別にその岸田さんをなんていうの、オーバーライドするとか、あのそれこそね、寝首をかくとかいう意味じゃなくて、存在感を出してくる人がいるかもしれないよね。でいなきゃ、逆に言うと日本の政治は夢も希望もない。
そうそう、だからまあいるし、それは来年の総裁選もあるんで、そこでどうなるかっていうね、まあ、自民党はやっぱり人材はいるから、そこはねいいんだけども、まあ、もうちょっと
ね、じゃあさ、その、まあ、中国ウォッチャーであると同時に永田町ウォッチャーでもある王子が、まあ、じゃあ次回はちょっとね、永田町内人物評論、最近気になる政治家というちょっと目をつけといて、
あ、やりましょうか、
ぜひ行きましょう、
それをね、
私もちょっと見とくよ。
そうね、お願いします。やっぱり政治は人だから、
人だから、
結局は人
だから、いや、やっぱりね、国民もそれを見てるのよ。何をやるかもだけど、誰がやるかだから、
そう、誰が
その人間を信用するかどうかっていうね、その人間に夢を託すかどうか、そう、ここはね、もう絶対外せない点ですからね。
あとやっぱ面白くしないとね、みんなを引きつけてくれないと、ドラマだから政治って、うんうん、我々はそこにやっぱりこう舞台を見てるわけだから、あんまりつまんない状況が続くとみんな飽きちゃう。
まあちょっと飽きてるのかもな、
ちょっと飽き
てる、そういう意味ではね、
やっぱ戦ってほしいわけよ、うん、政治は最後は権力闘争だから、戦ってるのを我々は見たいんだよね。今どうもなんか自民党はそういうところがなくてつまんないよね、戦ったら戦ったで派閥政治だとかまたみんな文句言うんだけどね、
まあ、そこも含めて実は政治記者は好きなんだよね。
そう、好き好き、そう、そうじゃない、
政治記者がもうちょっとウキウキするような、なんかちょっと萎縮してる感があるからな、なんか政治記者も小物化してるよね。
そう、小物化してる、やっぱ戦わないと、戦ってるところを見ないと、それをスナッカぶりで見るのが政治記者の醍醐味
だ。なる、スナッカぶりか、
スナッカぶりだ。
我々は相撲で言うなら、
そばで、別に戦ってるわけじゃない、ゴーちゃん戦ってるわけでしょ、実際に戦うわけ
だ
から。
まだ土俵登ってないけどな、
まあまあ、
今あのほうきで入ってん
の、いや、なのかもしれないけど土俵には上がるわけだけど、我々は土俵には上がれないけど一番近いところ見られるわけだから、
スナッカぶりがもう興奮するようなちゃんと土俵にしろということ、ね、
それはやっぱり見ないと、そうしないとやっぱ選挙面白くないし。
わかりました、はい、まあ王子が元気でよかった、
いや、ありがとうだんだん回復して少しずつ回復してる、はい、
じゃあ王子座さん、次回もどんどん行きましょう。
やりましょう、よろしくお願いします、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。